哲平君にまずマイクをお返ししまして、それから私
日本各地世界中に散らばる、もうふみよく長いね、JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、放送前にね、ちょっと今日早めにオープニング終わってって言おうと思ったら全く終わらないんで、
そうかな、
ちょっともうイライラして、
うん、さ
っき配達していただきました。はいはい、ただいま、室内気温が 20.9 度で、うんうん、外が快晴でございまして、本当に今日は天気がいいですね。まあ、ただ代わりにすごいなんか花粉か黄砂かわからないんですけど、うん、今朝車で来たんですけど、車の周りにいっぱい黄色い粒みたいなのがついてまして、うん、あ、やっぱりもう春先やなというような感じがしております。
もう春先というか夏近くという感じもあります
けど、まだちょっとね、寒の戻りっていうか、うん、まあまあ寒いですよね。
今日はヒヤッとしてましたね。
そうですね、もうストーブ直そうかな、しまおうかなと思ってたんですけど、うん、けどまだもうちょっと待った方がいいんかなとか、うん、なんかそんな葛藤というかね、心のなんか葛藤をやっております、ね、皆さんのお家もどうされてるのかよくわからないですけど、まあ、大阪の北部はまだまだ夜はちょっとひんやりするかなといったような感じですね、はい、
その通りです。
はい、まあ、うん、ってな感じで、うん、僕らの1週間の動きなんですけど、うんうん、私鉄平はですね、まあ、皆さんもそういうことされてる方もいると思うんですけど、うん、確定申告がね、
これがね、
はい、今日締め切りなんですよ。僕らこれ4月15日の木曜日に配信2021年してるんですけど、うん、今日が締め切り日で、うん、まあ、これ僕のね、スケジュールちょっと立ててなかったのが悪いんですけど、もう今朝出しました。
あ、よかった。
はい、いろんなね、インターネットで申告したりとかやり方あるんですけど、うん、僕はもう旧来のやり方で、書類に自分で自筆で書いて、うん、でそれを封筒に入れて、うん、で、まあ、所轄の税務署に送るっていうことをしたんですけど、まあ、今朝郵便局行って、うん、職員の方に、これ今日の消しにつきますかね、あ、つきますよって言われたんで、はい、無事、今回は文雄くんのやつと、で、私、てっぺんのやつ、両方しまして、ね、ほんまに大変でした。
よっちゃんがそれをずっとやってくれました
ね。そう、よっちゃんはね、文雄くんの分ずっとやってて、で僕はまあ自分の分は自分でやってたんですけど。
2ヶ月か3ヶ月かかってましたね。
ほんまに大変で、まあ、この、やっぱこれ大事なね、確定申告っていう、まあ、行事なんで、まあ、
特
に、
ね、
そうそう、特に、僕らみたいな自営やってる人間にとってはね、普通やったら、会社のね、経理の人がやってくれたりとか、やっぱ会社ってすごいありがたいなと、
ま
あ、思いつつも、やっぱり束縛されたりとか、うん、まあ、デメリットもあるんで、
まあまあ、
まあ、そのあたりは、なんか確定申告をこうやって自分でやってるこの年始のあたりっていうんですかね、まあ、年度で言うと末になるんですけど、年度末に、なんか、その、会社員がいいんか、こういう自営業がいいんか、
ね、
はたまた何がいい、農業がいいんかとか、いろいろあるじゃないですかね。
ん
そんなことをね、まあ、思える年に1回の貴重な時間です。これやっぱり強制されんと絶対やらないですし、
やらないしね、
まあ、そもそも計算が嫌いやから、うん、僕今こういう喋りのことやってるんですけど、
うん、
自分の一番嫌いなことを必ず年に1回やらんとあかんっていうのがものすごくストレスやって、はい、まあ、ただそれでも一応今日、まあ、
ギリギリで、ね、
ほんまギリギリで終わりまして、けどそのことをね、とある人に言うと、
うん、
ちゃんとスケジュール立てた方がええでって言われて、いや、それは分かってんねんけど、
それはもうね、
それができへんから、ひいひい言うとんねやと。
まあ、そういうこと言う人にとっては分かってなかったっていうことなんや
けど、ね、そういうことですよね。うん、まあ、
嫌なもん避けたいわね。
避けたいですね。やっぱり人間、うん、やっぱり。
僕はずっとそれ避けてきたわけやからね。
で、文雄君の代わりによっちゃんがやってて、
うん、
で、よっちゃんやりすぎて、ちょっと今しんどなってるっていうような。
そう
やね、まあ状況なんで、やっぱり世の中っていろんな人によって支えられてるんやなっていうのも、まあ、同時に分かったかなと思いました。
まあまあね、本当に馬鹿、うん、正直というぐらい僕らはもう馬鹿正直にやってますのでですね、今までなんかトラブルしたことはなかったんですけども、
そうですね、
まあまあこれぐらいの収入でまあトラブルというかなんか調べにくるような、
そうそうそう、
日本はそんな国じゃないと思ってますけど、そう言うてね、
そうですね、
そのままずるずるとやってしまうことはやっぱり国民としてはしんどいです
よ、ね、ほんまやりたいないんですけど、
はっきり言うとやりたい
ない、まあ、けど役所の人も役所の人はやっぱ大変やしね、
そうです
、今年特にコロナで、
うん、
去年はね、今年ほんま3月15日が締め切りやったんですけど、それがまあコロナ禍でその税務署とかに人がいっぱい集まって密にならんようにっていう対策で、
なるほど、
まあ、その表向きの理由はそれで4月15日になったらしいです。
まあまあ多分それはその理由だと思いますね。
そうですね、はい、本当にこの1週間はまあ辛労とその不安と、まあ、いろんなものと戦ってきましたけど、
はいはい、
まあ一応終わって、 まあ、ね、なんかちょっと税金払わなあかんのが腹立つんですけど、まあ、それはまあ置いといて、
それはやっぱり、ね、国で暮らしてね、
はい、そうですね、
いろいろまあ公共のサービスもたくさん受けてますから、
そうです、
税金はやっぱり当然払うべきもの
ですよ。ただね、まあ、このラジオ聞いてある方も、そういう現役でね、うん、保険とか多分払ってはると思うんですけど、うん、健康保険がバカ高なったね、
うん、
今、
うんうんうん、
あれはちょっとびっくりしまして、
もう昔からものすごい腫れ込んでますもんね。
これからまたコロナでどうなるのかなって、まあ 不安なこと言ってもしょうがないんで、まあ、とりあえず僕の1週間は
それで明け暮れ
もう確定申告で明け暮れて、
はいはい、
まあ、今ようやく終わってちょっとホッとしてるんですけど、文雄君どうですか。
まあ、僕の方はまあよっちゃんの看病だよね。そういう意味ではもう24時間これは大変なことでね
はい、はい、
まあ、こんなことをまあ苦労を言うてもしゃあないんですけど、まあ、徐々に良くなってはきてるとはいえ本当に難しい病気ですね。
まあ、1歩進んで2歩下がる、
これは大変、
2歩進んで1歩下がるみたいな感じですね。
80になるまで体験したことなかったし、
うん、
まあ、僕もね、今年去年というか1ヶ月入院したとはいえ、
はいはい、
まあ、そういうのがガバッとこのコロナの騒動と同時に来たっていうの
が、ね、うん、そうだからそういう時期やから、
それがすごいです。
だから、うん、リスナーさんも気をつけた方がいいですよ。ほんまに
気をつけたらって、実際そういうような状況に陥ってる方もたくさんおられると思うんですよね。そうそうそう、
でね、やっぱりね、
うん、
無理って言うじゃん、無理すんなってよう軽く言うじゃないですか。あれほんまやなと思って、もちろんそれ無理せんとあかんこともいっぱいあるけど、ね、例えば僕みたいにこの1週間のこの確定申告の進路が、仮にこれが1年続いたとしたら、それは僕もおかしになりますし、だからやっぱりそのあたり自分をこうちゃんとケアしていかなあかんなっていうのをね、よう思いました。
なるほど、ね、
若いうちはいいんですけど、うん、それがもう40、50、60になってくると、うん、徐々にその若い時の蓄積が一気に来るっていうのが、ね、今回そのよっちゃんで分かったんですよ、うん、だからリスナーさんも気をつけてくださいね、ほんまに、ね、
気が抜けんタイプの人がおられますんで、
ね、そうそうそうそう、
まあ僕なんかもは言いながら、まあまあそれなりに元気になったっていうのはやっぱり気が抜けるというのが、
そうそう、
まあ、よっちゃん代理のところがあったから助かったん
かな、そういうこと、だからよっちゃんが全部文雄君のその悪い部分を吸い取って、まあ今しんどなってるんで、まあ僕らもやっぱりちゃんとケアしてやらなきゃなと、まあけどなかなかこれもね、親身になりするとしんどいんで、
もうちょっとね、いや、もうほんまに、かなり溜まってるなっていう
感じ、だからセルフケアっていう考え方も必要やし、セルフケアっていうのは看病する自身 の、 その精神状態とか健康状態をちゃんとケアするっていう意味がセルフケアなんですけど、今やっぱそういう考え方がすごい主流になってるんで、看病される方じゃなくてする方のねが第一っていう、
まあ、共倒れになると
そうそう
どうしようもないもんで、ね、
そうなんですよね、
思いながらもやっぱりね、一緒に暮らしてますと、うん、なかなか割り切れんところがあります、
はい、
というようなところがないといえばね、まあ、
そうですね、
それとですね、はい、まあ、今日はまたまあ、こういう家庭の事情ですので短縮でいかざるを得んのですけども、
そうですね、
まあ、そんな意味で、うん、まあ、つなぎという人なんですけども、簡単にですね、
はい、
まあ、もう始まってから 2,3 回経つんですけども、
そうですね、
長熟シリーズをですね、
あ、
というのは、まあ、これもコロナあり今の家庭事情がありということと、まあ、僕が万が一コロナでも持ち込めばよっちゃんも大変なことになるし、僕自身もまあ心臓の病気抱えてますね、うん、ということで、まあ、外出を自粛してるわけですよね、
うん、
そんなところでまあ始めました。仕方がなく始めて意外と面白かった、まあ、FM 千里もそんなところで今取材禁止になってますので、うん、同じことやってるんですけども、
うん、
FM 千里でやってますとは、まあ、これ、まあ、ずっと前始めてます日本の100名数よ、まあね、
うん、
まあ、30年ぐらい前からのこうずっと思い出しながら話してるんですよね、
うん、
で今度この場合うちの場合のバンバラジオの場合も、
はい、
そういう意味で言いますと、まあ、僕が割と、合計1000キロ歩いたわけですけども、東京から、まあ、下関までですね、
はいはい、
これは、まあ、東海道と山陽道を歩いた、その山陽道の分のですね、
うん、
思い出と同時に、まあ、最近の様子とかそんなんも調べながら、うん、まあ、やってるというそういうようなことで、今回もそれやるつもりだったんですけど、ちょっと時間がないもんで、
はい、
今回やるべきこと、どんなことを言ってたかと言いますと、ま
あ、なんか先週
下関なんですよ、ね、
先週は確か山口の下関の壇ノ浦過ぎて、
そうですね、
日の山っていうところに入ったところで終わったんですよね、
はいはいはい、そうでしたですね、
で、まあ、日の山とか の由来はね、先週の放送聞いてほしいんですけど、
そうですね、
詳しく言ってます、
はいはい、そんなんで、まあ、平家物語があったりですね、あるいはまたその関府連絡戦があったりね、
うん、
明治維新があったり日清戦争があったり、下関というのは、まあ、非常に気持ちのいいところですよね、海流が流れてまして、 すごいいいとこなんですけど、その奥にあります、いろいろと日本の歴史みたいなものがですね、最先端に集まってるような部分もあって、レシピ好きの人にも、まあいいし、と同時にまた食べ物も美味しいところで、
そうですね。
ふぐがありまし
たね。なんか話聞いてたら、結構大陸と近いから、そういう大陸っぽい、例えば中国とか韓国とか、そういう匂いもするような場所ですよね。
そう、もう大いにそれが匂いがしましてね、例えば歩いてましても、ちょっと
言
いまし
たよね。ちなみに、ふみょくん、今週は何をするつもりだったんですか？
いや、今週はつもりとしては、いよいよですね、はい、下関を、まあ、去りまして、
はい、
で、長保というところに入るんですよ、これから。
下関の隣の町。
隣、まあ、今は同じ下関市なんですけど、
ああ、そうなんですね。
以前は違った、まあ、長保町っていうのがね、
長い、
長いという
か、ね、大阪府の風。
そうなんですよね。これは長門とあの辺言うわけです。長い門と書いてね、
はいはい、
あの辺は長門というエリアが、まあ、あったんですけど、その長門の中の、
はい、
に国府っていうのが、日本のそのいわゆる大和朝廷、大和とか、まあ、このいわゆる関西の政権がですね、
はい、
まあ、長府を治める場、長府というか長門を治める場所として、
はい、
国分寺とかね、
あ、
そういうような、まあ、いわゆる国の出張機関を置いてたところという、うんうん、その府がついてですね、
はいはい、
長門と国府の府がついて長府という町ができた。
あ、なるほどね、はい、
うん、そこへいよいよかかるんですよね。
お、長府にね、
はい、で、はい、まあ、いよいよかかって、この長府というところが非常にこれはまあ、言うてみたらですね、昔からお殿様のおられたとこで、
うん、
下関の町自身は埋め立てがあったり、いろんなことが、戦争があったり、そんなところで、まあ、どっちか言うたら大阪っぽいとこやったんですよね、
うん、
で、西の大阪とも言われてるんです。もう戦運がいっぱいあって、色町もあって、ガサガサとした町やったんですけど、うん、長府はそのまあ裏側みたいもんで、言うたらまあ京都奈良みたいな性格を持ってる町なんで、大阪に対してね。
なるほど。
で、そこへ我々はまあ入っていくわけなんですけども、
うん、
この町でまあ大事なところは何があるかというとですね、面白かったのはこの町へ行く、まあ、下関の前田いうところから次に長府へ入るんですけども、
うん、
その入り口のところにですね、面白い霊珠山というね、山があったんです。
お、山が、
これ霊は霊ですね、霊魂の霊に、
はい、
で、衆っていうのはこれ和紙やと思うんですけどね、これも読みにくいんですよね。
霊魂の霊に
和紙という字です。
おい、和紙、
和紙というのはこれね、就職の衆っていう字を上に書いてね、
はいはい、
その下に鳥という字書くんですよ。
ああ、はいはい、鳥の和紙ですね。
鳥の和紙、ごめん、はい、鳥の和紙ですね。
おお、なるほど。
霊珠山というんかね、山と書くんですけどね。
へ、
この山があったりしまして、ね、
それ霊珠山、
面白い山が出てきてね。実はこれは僕はね、インドでこの本物の霊珠山に登ったことあるんです。
ああ、そうなんですか。
うん、まあ、お釈迦さんがここでまあね、初期の頃説教をしはって、仏教信者を増やしていかはった岩間なんですよね。で、そこへ同じ名前の山がこうポンとあったりしましてね、こんなところで、まあ、仏教というのがインドから中国伝わって、朝鮮半島から日本に入ってきて、まあ、ここで息づいてるという。
香川にもそんな山ありますよね。クンビラ山じゃないけど。
そうそうそうそう、ね、あれもあれ中国、インドの山です
よ。そうですよ、ね、いや、ネパールかな、クンビラ山。
あ、そうか、まあ、まあ、
なんか忘れ、なんかあるんですよ、
まあ、あの辺りです、
うん、なんかあるんですよ、ネパールかなんか、
まあ、もちろん仏教もネパールも関係しますからね、まあ、この両線地は今で言うたらインドの領域に入った山にあって、おー、こんなところまでやっぱり、まあ、いろいろ寺もたくさんあるところですし、いろいろあんねんけども、
うん、
実際にそういう名前までは伝わってきてるんやなというね、まあ、インドから始まった東洋文化というのか、そんなのがここまで入ってきてるというようなことも分かったり、面白かったんですよね。で、それからですね、この調布へ入っていって、まあ、ちゃっちゃっと行ってみますとですね、ここに大昔、
はい、
造幣局があったんですよ。
造幣局でも金作るところですか。
金作るですね、はい、金作りのところがありましてね、何を作ってたかと言いますと、はい、日本の最初のコインやとも言われております、
うん、
和道開放とか和道開珍と言われてるお金があるんですよね、
はいはい、
それを全国でいくつかあった中の一つがこの長府のですね、和道開珍を作ってきた寿前寺と言うんですけどね。
こんなところで作ってたんですか。
こんなところに作ってたんですよね。で、いくつか滋賀県でも作ってました。いろんなところ作ってたんですけども、
はい、
もうこの和道開珍をここで作ったちはっきりした証拠があるのがこの長府の和道開珍を作ってた場所やというね、これもまあ非常になんていうか大事な場所
やな。なんかお金作ってる場所ってちょっと魅力ありますよね。
魅力ありますね。ほんで掘ってみたら、
うん、
昔のそのお金のかけらが出てきたり、
で、
昔はその鋳型がですね、陶器で作ってたっていうんですよね。
陶器でやってたんですか。
陶器で作ってた中に、まあ、おそらく青銅やと思います。流し込んでですね、
はいはい、
ずっと流し込んでそれやってた、そういうような遺跡が出てきまして、その場所も今分かってるっていうことも面白いんですよ、
ね、いいですね、それ、
はい、こういうようなめちゃくちゃ古いものがいっぱい出てくるんですよね。 でそれを他にもまたそうかと思いますと高山寺という寺があって、はい、これも地図見てもらったら分かりますけど、この高山寺という寺はいわゆる明治維新のですね、まあ大建物でありましたです、うん、ありましたですね、あの人ですよね、高杉晋作さん、 あの方がここでいわゆる騎兵隊というですね、
はいはい、
まあ農民も武士も商人も関係ないという、今までは戦いと言ったら武士だけやったけども、
うん、
まあ国難とか、まあ、下関の、まあ、大事なことを守るためにみんながやろうかといういわゆる、まあ、庶民の軍隊を作った場所があったり、でこれで、まあ、明治維新とかですね、いろいろなことが始まっていく、まあ、始まって解決していくわけなんですけど、
なるほど、はい、そんな場所なんですね、
うん、そんなとこもあって、その高山寺 の、 そのいわゆる仏殿というのがこれは国宝に指定されてるね、
あ、
まだ建物の国宝ってもそんなにないんですけど、
あ、
こういうところにもこぼっとあるとかですね、
はいはいはい、
あるいはもっと言っていきますと何があるかと言いますと、大変ね、もうあの古い屋敷がいっぱい残っておりまして、土塀があって、
うんうん、
その間に、まあ、この辺南国ですから柑橘類の実がなってましてね、非常にのどかな場所でもあるわけですよね。
なるほど、
うん、そういうところをまあずっと僕ら歩いたわけなんですけど、
29年前、
そうです ね、
ね、
1992年、そうですね、
でしたね。で
もっと面白かったのはね、ここで面白い日を見つけましてですね、
はい、
三州の虎一という大きな石碑があったんです。
虎一
虎一っは入ってきた場所という意味ですね、
やって渡ってやってきた、
そうですね、三州って何やっていうの、
そうですね、
これ何かと言いますとね、蚕の種なんですよ、蚕の卵なんです。
あ、
でこの蚕の卵が三州というんですけど、1800年、今から言うと1000、まあ、2000年前ですね2000年ほど前にここの、ね、調布のこの場所へ上陸したと、初めてここから日本の養蚕が始まったと言われています
。あ、いわゆる絹織物というか、
そういうことですね。でそれがなんで来たかというと、当時ちょうどですね、はい、この辺はにあの豊浦宮という 豊浦の宮というんですか、
はい、
そんなのが今豊浦小学校というか、この近くにある小学校、豊浦中学とか、その2000年ほど前の名前をずっと継いでいるような学校もあるんですけどね。でそこのところに何が行われてたかと言いますと、当時の、まあ、天皇がですね、これね、あの中愛天皇という天皇なんですけども、
はい、
まあ、この人については、まあ、あのいわゆる伝説時代の天皇という人もあるわけですけどね、
うん、
この人が、まあ、当時大和朝廷に反抗してた熊祖という、
あ、まあ、いろいろ出てくるな、
あの熊祖さんちはいっぱい出てきますね、
岐阜県でも会いましたし、
まあ、そういう
金山かどっかで ね、まあ、でね、会いましたし、
あ、まあ、これあれは熊祖じゃないんですけど、
熊祖じゃなかったでし
ょ、いろいろってやはったわけですよね、一貫に統一ができたわけ、
まあ、なんかその荒くれもんみたいなやつ
だ、まあ、そういうことですね、まあ、大和朝廷側から言うたらね、
うん、
向こうに言うたらね、向こうのも荒くれもんやってると思うんです、それはね、まあ、アイヌの問題とかいろいろあったじゃないですか、
そんなもんね、あ、そうやな、
そういうようなですね、うん、熊祖とかいう、そういう
のも、まあ、見方変えるとね、
見方を変えれば、
そうそうそう、
あの当然のこと
で、ね、評価も変わるという、
ね、そんなんで、はい、その中愛天皇さんがですね、
熊
さん、奥さんを連れて一緒に一時ですね、熊祖を、まあ、平定するためにこの辺りにですね都を移したんですよ。
ああ、熊祖をこう退治するというか、
退治っていうか平定っていうかね、
平定って言葉難しいから、
まあ、退治で言うかも分かりませんね、うんうん、まあ、こっち大和朝廷側に立ちましょう、この際は、
うん、
退治するためにその天皇様が奥さんを連れて、
うん、
ここでそのね、豊浦宮という豊浦の宮っていうか何輪の宮みたいなもんですね、
うん、
いわばその
何輪の宮さえ大阪城のね近くにありますけど、
あれもそのもう一時ですね、
遺跡がね、
奈良からこちらへ移ってきたということですよね、
はい、
そういうように本拠をここまで移して、
うん、
まあ、熊祖成罰を行ったという、
熊祖ってそんだけ恐ろしいやつやったんですね、
ものすごいですね、この人だけで収まってないんですよ、もっと、まあ、前後にもいっぱい熊祖のために戦う人がたくさん出てきて、
ね、やっぱそれもアイヌ系の人なのかな、
いや、それはどうか、
もしくは大陸系の人かな、
まあね、
まあ、少なくとも日本の中の勢力の大きな一つやったことは間違いないですよね、
ものすごかったと思いますよね、こんだけもう都まで移してやるぐらいです
からね、そうですよ、大変なことですよね、
う
ん、これ考え
たら、そういうところでですね、うん、当時その豊浦の宮というあの都が向こうに移ってた時に、たまたまそこへ渡ってきたのがですね、これもまあ伝説の領域を出ないかも分かりませんが、秦の始皇帝中がいてたじゃないですか、
いました ね、
ね、あの人の11世の子孫と言われています、
あの人から
11代目の子孫のですね、空魔行という人なんですよ、要は空産っていうんですか、
空産ね、
うん、あの空栄と書いて力と書く、
あ、
名字の方が、
はいはい、
たまたまここへお見えになりましてですね、
力ね、
力、
クンフーの空やな、
カンフー、
カンフー、
空さん、空さんですよね、
クフーの空やな、多分
カンフーさん、もうカンフーさんじゃ、空さんがここへ持ってきてですね、蚕、
はい、
の卵で大変優秀な卵をここのところのですね、この中愛天皇と神武皇后さんに献上したと、 あ、そういう伝説、このポイントやというところ、大きな、ね、自然石のですね、ところに大きに立ってるんですよ。
いいな、そういうのな。
うんうん、そんなの見ました
ね。おもろいな、2000年ぐらい前の話がね、
そう
今楽しめるっていう。
そういうこと、そういう、そういう2000年前楽しむが、これが、まあ、いわゆるなんていうか、日本の、まあね、いわゆる最近までとか、今も、まあ、昨日おるものと、日本の大きな、まあ、一つのね、伝統なんですけど、
まあ、京都がね、
その始まりがね、
京都は有名ですから、そうか。
始まりが
下関の隣の町だったと、
うん、こんなんがポンポンポンポンとですね、歩いてるうちに出てくるわけですよね。
あ、まあ、だからそのあたりをまたちょっと、うん、今週はもうねちょっとやらないんで、
残念ながらね、
まあ、次週以降にね話せたらいいかなと、はい、リスナーさんの中でも楽しみされてる方も見てるみたいなんで、
そんなんですね、はい、あのそういう、まあ、あんまり有名でないようなこととかそんなも拾いながらですね、
そうですね、
これからずっと大阪まで500キロを皆さんと一緒に歩こうかいなと思っております。
分かりました、
はい、もっとこう
話せる楽しみにしてます。
環境が出れば詳しくお話したいな。
まあ、
ちょっと予告編みたいな、予告中間、
まあ、そうですね、
中間つなぎみたいな、
長宿山陽道つながりなんですけど、はい、以前僕何回かこのラジオも紹介しましたが、水風トイレットエクスプレス水風、超
そうそう、列車ですね、
そうそう、列車の話を何回か、はい、まあ、僕偶然駅で会うことができて、
びっくりしたね、あれ、
それも YouTube の鉄の細道で、タブさん作った字幕とともにね、
はいはい、
お話ししてる映像として、ね、うんうんうん、見せてもらうんです。ついに水風がですね、うん、営業開始しまして、4月の、うん、今日が僕ら15日木曜日、じゃあ話聞いてください。4月15日木曜日なんですけど、うんうんうん、昨日の4月14日からですね、1年以上多分これ営業してなかったんですけど、その水風がですね、うん、14日からスタートいたしまして、うん、でその、水風がその今回はね周遊コースってやつなんですよ。水風ってね、片道の水風もあるし、新大阪駅出発してまた新大阪駅まで帰ってくる水風もあるんですけど、うんうん、まあ、その久しぶりの営業スタートが、うん、山陽山陰コースの周遊っていう、まあ、一番多分水風の中でも豪華で走行距離の長
い
その営業パターンなんですけど、それが昨日からスタートして、今今日が15日なんで、まあ2日目やから、今日はね新地駅からスタートして
山陰線行ってん
ね。そうですね、でまた松江、あれこれ総原って読むんかな、で松江でまた新地駅に戻ってくるっていうね、なんかそういうパターンを今日2日目、まあスタッフの方頑張ってされてるみたいなんですけど、まあそれこれもやっぱりね、そのコースによっては下関到着のコースもあるんですよ。
あると思いますよ。
ね、山陰コース下りっていうのがあるんですけど、あ、これはあれか、大阪駅スタートで、うんうん、最終的に2日目は下関駅で、
あ、いいですね、
到着するんで、
あ、こや、
だからもしかしたらなんかね、あ、その辺りも、まあ、そうか、これは山陰やから、どっちかというと、萩とか、まあ、島根の方をこう、渡るやつやな。
うんうんうん、
だから、山陽コースの、うん、で、多分あれやな、文雄君の言ってるあたり。
山陽と山陰がですね、交わるのが下関ですよ。
はい、うん、そうそうそうそう。
うん、だから、ぐるっと一周した場合、そこ行きますしね。
ああ、なるほどね。
うんうんうん、新下関とか下関とか、これも話したところとか。
山陽コースの方やと、うん、その岩国とか、
あ、いいですね、岩国
徳山とか、
あ、みんな歩いたとこですよね、
はい、まあ、下関とか、
これからご紹介しましょう。
そうですね、走るみたいなんで、うん、まあ、この辺りでもその今日話した調布とかもしかして横通んのかなとか、
ね、調布ボイラーで有名ですよね、
はい、思ったりしながら、うん、まあ、水風でも今頑張ってますんで、
う
ん、皆さんちょっと心に留めておいてください。
たまたま縁があってね。
そうですね、うん、はい、まあ、そんな話もちょっと思い出しましたけど、
はい、まあ、山陽山陰は面白い。
そうですね、
うんうん、
はい、また次週以降文雄君の
もうちょっとね、
長宿山陽道ボラボラも続編が始まると思いますので、
テク歩きたいと思います、
はい、ご期待いただきたいと思います。